おはようございます。私は成長の家本部講師の柴田忠宏と申します。第3回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書非時計主義とは何かをテキストに、真善美にあふれた世界というテーマでお話をさせていただきます。さて、先週の放送では、人間の心は大きく分けて、意識している心、専門用語では顕在意識や現在意識と呼ばれる意識と、無意識の心、言い換えると潜在意識、この2つの意識からなっているというお話をしました。現在意識とは、考えたり感じたりするうちの自分で意識できる部分のことです。自分で把握できている気持ちや考えなどにあたります。一方、潜在意識は、本人はほぼ無自覚でありながら、その人の行動パターンや考え方に大きな影響を与えている意識のことです。無意識と言われるだけあって、本人も気づかず、心の奥に深く沈み込んでいるのです。そして、現在意識よりも潜在意識の方が、人間の行動パターンや考えの枠組みを形作るのに大きな影響を及ぼしています。心全体の中において、顕在意識より潜在意識の占める部分が圧倒的に大きく、全体の約9割を占めると言われています。また、一般的には、潜在意識は自動的な意識とも言われる場合があります。現在意識で理性的、客観的に判断したつもりでも、圧倒的な影響力を持っている潜在意識という自動的な意識の影響を受けているのです。皆さんは、実際取っている行動や態度が、頭で考えたはずのことと違うものになっていたという経験はありませんか？実は、潜在意識に入っている情報が、知らず知らずのうちに、人間関係や社会に対する態度や反応を決めていくのです。いいことも悪いことも、様々な出来事が潜在意識という姿の見えない司令塔によってもたらされているのですね。近年の心理学では、この潜在意識には自分と他人とを区別しないという特徴があることが分かってきました。わかりやすく言えば、潜在意識は主語を理解できないということです。カフェやレストランなどに行くと、他人の悪口を口にしている人たちに出会うことがあります。しかし、より良い人生を送りたいと思うなら、悪口は口にしない方がいいでしょう。なぜなら、私たちの潜在意識は主語が理解できないですから。他人と自分の区別がつかないのです。つまり、あいつはどうしようもないバカだという言葉は、自分はどうしようもないバカだと言っているのと同じようなものだということです。人の悪口を言って、その場は面白おかしく、すっきりするかもしれませんが、状況が好転することはありません。むしろ、自分の潜在意識に、バカ野郎のイメージが蓄積されるだけです。そうすると、潜在意識はそこに入ってきたイメージを実現しようと動き出しますから、バカ野郎という想念はいつか現実にバカ野郎と思わざるを得ないような状況となって現れ出てくるというわけです。人に対して悪い思いを抱けば、いつか自分に跳ね返ってくることになっているのですね。これが成長の家で説いているところの、心に強く思い描いたことが現れるという教えでもあるのです。ですから、話の内容は褒め言葉や前向きで明るい話題にするべきでしょう。明るい話題はないだろうか。〇〇さんの良いところってどこだろう。このような視点に立ってみると、どんどん気持ちが明るく前向きになるのがわかるはずです。 つまり人間は人や物やことの明るい面に注目し、さまざまな出来事をできるだけ前向きにポジティブに解釈した方が幸せを感じることができるということが言えるのです。このような人生の光明面を見る生き方のことを、成長の家では太陽が輝く時にのみ時刻を指す日時計にちなんで日時計主義と呼んでいます。この日時計主義について本日のテキスト1ページより一部省略して引用します。英語のことわざに No news is good news というのがある。ニュースがないのは良い知らせという意味で、メディアを通して私たちが得るニュースのほとんどが悪い知らせであることを前提にしている。間違った情報は間違った判断を生み、間違った行動や政策へと国や社会を導く。私は個々の報道が事実と違うというのではない。おびただしい事実の中から暗い事実や悪い事件だけを選択して報道することが事実を歪めるというのである。人は死ぬだけでなく生まれるのである。人は殺すだけでなく生かし合い助け合うのである。人は騙しや裏切りばかりするのではなく、正直を貫き、また仲直りもするのである。奪う人が一人いれば、与える人は十人も百人もいる。憎む人が一人いれば、愛する人は十人も百人もいる。嫉妬する人が一人いても、大多数は祝福するのである。私の言う人生の喜びとは、収入の高や所有物の多さのことではない。他人と比較などしなくとも、自分の周囲に、そして自分そのものの中に、真実や善や美はあるのである。それを見出すための心の訓練が、日時計主義である。引用終わります。ニュースなどを見ると、世の中は悪に満ちているかのような印象を受けることがあるかもしれませんが、私たちの日常生活の中には、そういう異常なことはあまり存在せず、むしろその逆に、真実や良いことや美しいものが数多く存在していることに気づくことができるのです。さて、少し話が変わりますが、皆さんにとって人生の目的とは何でしょうか？中には、お金持ちになることを目標としている方がいらっしゃるかもしれません。それ自体は悪いことではありませんが、お金とは目的を達成するための手段に過ぎませんので、お金を多く得たからといって幸せが感じられるとは限らないのです。実際に最近の心理学では、裕福な人が必ずしも幸福とは限らないということが分かってきているようなのです。幸福を感じられず、生きがいが感じられない人は、無気力になりがちであり、それがひどくなるとうつ病になることがあります。うつ病といえば、一般的には、会社の人間関係や、極度の貧困から来るストレスなどをイメージしやすいと思いますが、最近では、会社などに縛られることなく、自由を謳歌する富裕層にも、この病気にかかる人がいるのだそうです。何不自由なく欲しいものを手に入れ、好きな時に好きな場所へ旅行できる人が、どこか満たされない虚しさに襲われ、それがうつ病へと発展するというのです。一方、客観的には貧困と評されるような国々において、日々の生活の中に喜びを見出しながら、幸せに生きる人々もたくさんいらっしゃいますね。このような事実を踏まえると、幸福は、環境によって決定づけられるものではなく、人間が環境をどう捉えるかということによって決まるということが言えます。本日のテキスト、日時計主義とは何かの中では、人間がどういう時に幸せを感じるかということについて書かれています。103ページから一部省略して引用します。では、何が私たちの幸福感を増進するかというと、それは宗教上の信仰であると書いてあります。それから、温かい友人関係や家族関係、 さらに仕事も毎日同じことを型通りにやるのではなく、自由度のある仕事をすることに人間は幸福を感じるということが分かっています。さらにこういう研究結果を実生活に生かして幸福に生きるためにはどうすればいいか、その方法についてもいろいろ書いてあります。実に興味があるのですが、それによるとグラティチュードジャーナルとかグラティチュードエクササイズが大切だというのです。グラティチュードとは感謝という意味で、ジャーナルとは日記です。またエクササイズは練習です。だからこれを訳すと感謝日記であり、感謝の練習ですね。感謝することが幸福感の増進になるということで、人の美点を見つけてそれを記すことが幸福生活の出発であり、幸福感の増大になる。そしてさらに幸福を広げるためには、パフォーミングアクツオブアルティズムとあります。これを訳すと、親切業の実践ということです。そういうことが幸福生活の実現にとても有効であるということが分かってきているわけです。こういう研究をしている心理学者の一人に、マーティン・セリグマン博士がいますが、その人によると、幸福感を最大にする方法の一つは、グラティチュード・ビジットだというのですね。これを日本語に訳すと、感謝訪問ですよ。どういうことをするのかといえば、今までお世話になって恩義を感じている会社の上司とか、おじいさんとかお父さん、親戚の人、友人などの中に、まだはっきりと感謝の思いを表現していない相手がいたならば、そういう人に手紙を書くのです。私はこういう時に、あなたからこういう言葉をいただいて、あるいはこういうことをしてもらって、それがこんなに役に立って、今はこんなに幸福に暮らしています、というような内容の手紙を書く。そして、その手紙を持って本人を訪ねて、本人の前で手紙を朗読するというのです。このグラティチュードビジットを行うと、その後1ヶ月は幸福感が持続するのだそうです。引用を終わります。まだ得られていないものやお金の追求は、不足を心に思うことにつながりやすく、そういうことよりも、まずは、すでに与えられているものやこと、人間関係に対して感謝することの方が、幸福感が大きいということですね。より多く、感謝の対象を発見できることが、幸せを感じるための一つの道だということが言えるでしょう。先ほどもお話しした通り、成長の家では、そのような生き方を日時計主義と呼んでいるわけです。そしてこの日時計主義の実践方法として成長の家がおすすめしていることの一つに絵を描くというものがあります。私は先日絵手紙のワークショップに参加し、絵を描く機会が与えられました。いろいろなモチーフが準備されていた中で、なんとなく赤いイチゴが目につき、描いてみることにしました。絵を描くこと自体が久しぶりな上、自然物は人工の造形物に比べて様相が多様なため、それをどう表現するのかで悩み、考え込んでしまいました。しかし、講師の方が、見えたように描けばいいのですよ、というアドバイスをくださり、その言葉を信じて筆を動かしてみました。すると、思いのほか満足のいく作品を描くことができたのです。私が気づかされたのは、うまく描こうとする心が感性を鈍らせてしまうということです。ワークショップなどでは、他の人がどんな絵を描いているのか気になったり、感性イメージを意識しすぎてしまい、モチーフそのものへの集中が切れてしまいがちです。しかし、当たり前なことですが、同じモチーフでも、描かれた絵は人それぞれ、十人十色の作品になるはずです。微妙な色のグラデーション、輪郭の捉え方、背景の雰囲気、それらは見る人によって異なるのです。人は皆自分にしかない感性を持っているということだと思います。自分の着眼点に自信を持ち、モチーフに集中すると、さまざまな発見があります。私は絵手紙を描きながら、 いちごというものも単純な赤一色ではなく、光の当たり方などによっていろいろな色の赤に変化しているということや、またヘタの部分はまず中心があって、それを取り囲むように葉っぱが並んでいて秩序整然としていることなど、いろいろなことに気づかされ感動を覚えたのです。このように今まで注目していなかった物事の中にも、よく見てみると美しさや真実が隠されているというわけですね。冒頭にお話しした通り、人間の心は潜在意識という自動的な意識に大きな影響を受けています。日常的に口にしている言葉や頭で思ったことなどが潜在意識に蓄積し、それが実現していくわけですから、日々どれだけ明るい物事を心に印象できるかで、その後の生活や人生が決まってくるわけです。テレビなどのニュースは普通でない出来事を取り上げがちで、そればかりに注目していると心も黒くなってしまいます。ですから私たちは意識的に物事の光明面に注目する必要があるのですね。そのための方法として、絵を描いたり、感謝の言葉を日記に記したり、感謝の気持ちを人に伝えるなどの方法があります。人から親切を受けたら、それを喜び、日記に記録する。心に印象に残るものがあれば、それを絵に描き表す。ぜひ、皆さんもこのようなことを実践し、生活に真実と善と美とを表し出してみてください。今までとは比べ物にならないくらい幸福な世界が広がってくるはずです。それでは時間が参りましたので、本日の話を終わらせていただきます。